話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。夏真っ盛りですね。
暑い。
ちょっと盛りすぎですねこれはもうちょっと落ち着けようっていう暑さ落ち着けようっていうような
一個も落ち着かないでしょ。
落ち着かないですね。
なんかだんだん暑くなってる、はい、暑い期間が長いのか。
長いですね。
長いんですよね。
本当に
もう嫌になっちゃいます。
特にまあ、ちょっとね、高齢の方は本当体にかなり響いてくるみたいでして、うちの母親なんかもかなりもうぐったりと冷房の中いてるんですよ。
はい、わかります。
でもね、あまりにも1日いてたらしんどくなるって言って、なんかちょっと外に椅子を置いて、風がある日はそれに当たってるみたいですね。
そうなんです。うん、冷房冷房って言い張んねんけどね、はい、あんまり一日ね冷房の中にいててもね、体が
冷える、
やっぱり冷えるんですね。
なんか芯から冷えるって言ってますね。
だからなんか余計体がねだるくってしんどいんですよ。
ねえ、でまた外気のところ行くとその温度差もあって、またそれがしんどさにつながって、もういろいろ大変。
そう、差が激しいでしょ。
ねえ、
ついていかれへん。
ということで、皆さん体に本当ご自愛いただけたらなと思っております。さあ、ということで、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日の話題は福井県に参ります。
はい、
福井県で福井県立盲学校の教員で、羽二重ネット事務局長という肩書きをお持ちの方です。はい、岡島義則さんとお話を聞いてまいりたいと思います。岡島さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。岡島さんは今福井にいらっしゃるわけですね。
そうですね。
はい、ちょっと肩書きでご紹介しましたが、羽二重ネットと羽二重持ちというのがありますが、西村さん知ってます？
なんとなく知ってます。
柔らかい、こうひゃーっとこう柔らかい伸びるようなの餅で、はい、美味しいんですよね。
美味しいです。
は
い、
これは福井の名産ですよね。
そうですね、福井駅がね、北陸新幹線が来て新しくなったんですけれども、お店もいっぱい入ってます。食べ比べできますので、ぜひお越しください。
あ、いろんな種類があるんですか、羽二重も。
あります、あります。
あ、そうですか。
お店によって全然味違うんですよね。
そない味が違うというか、なんか私からすれば白い中伸びる餅のイメージがあるんですが。
はい、っていうふうにお店の方はおっしゃいます。
ああ、そんなもんなんですね。
はいはい、
同じ、ま
あ、それぞれ好みの羽二重餅がどうもあるみたいで。
へえ、はい、ちなみに岡島さんの好みの羽二重餅ってあるんですか？
私はね、最近はやっぱり福井でも有名なんですけども、くるみの入った羽二重餅がとっても美味しいですね。
くるみ入り
と大変喜びます。はい、
へえ、今度福井行ったらぜひそれ買って帰ってきますわ。なるほど。
ぜひお試しください。
はい、今日はそんな話じゃないんです。
はい、
岡島さんは福井県盲学校の教員でいらっしゃるということですが、岡島さんご自身も視覚障害をお持ちだというふうにお伺いしましたが、どれぐらい見えるんですか？
私の視力は今現在左目はまあほとんど見えてないというか、あまり使ってない状況です。で、右目はですね、はい、日によって視力違うんですけれども、まあ、0.02 から0.03 くらい見えるかなってところですかね。
なるほど。
はい、濁って見える感じです。
これどういうことで視覚障害をお持ちになったんですか？
私は今53歳なんですけれども、中学生40年ぐらい前にスティーブンス・ジョンソン症候群っていう、はい、これ、まあ、薬の副作用が原因で起こる病気なんですが、それが原因で目の表面にあります角膜が濁ってしまいまして、
はい、
それからずっといわゆるロービジョンで暮らしております。
なるほど。今盲学校の先生やっていらっしゃるんですが、先生になろうと思ったきっかけはどういうことだったんですか？
はい、あ、そうなんです。 実は大学を卒業いたしましてから一般企業に就職をしたんですけれども、約10年ぐらい経った時に ある方のご縁いただきまして、その方がハリキューマッサージを資格を持ってらっしゃったんですよね、
はい、
でそのお話を伺ってとっても楽しそうで魅力ある仕事だなと感じましたので、その時に福井県立盲学校に電話をして、もうその場で入学を決めました。
はあ、そうなんですね、
はい、
でそこから勉強なさったというわけですか。
そうですね、盲学校、福井のこの盲学校で勉強して、ということになります。
なるほど。あれでもかなり時間もかかるし、相当勉強しないとその資格は取れないと聞いてますが。
そうですね、最初入学する前はあんまとか視圧ハリキューですかね、って伺っていたので実技がほとんどなのかなと思ったんですけれども、実際入ってみますと実技が大体3割ぐらいですかね、授業の7割ぐらいは国家試験対策の勉強で、まあ、例えば骨ですと206個あるんですね、体中に
206個あるんですか、骨が。
はいはい、そうな、全部の骨の名前を覚えなきゃいけません
し、
ツボの名前は361個あるんですよね。
361個。
それ1年生の本当に1学期ぐらいで勉強しなきゃいけない内容で、
そのツボの名前を覚えないといけないんですか、
はい、全部覚えなきゃいけない、場所ももちろん覚えなきゃいけない。
そりゃそうですね、ツボはね、うわ、
それ以外にもね、看護師さんが勉強するような内容と近いかなと思うんですが、
はいはい、
そういった内容を勉強して、あと東洋医学も勉強して3年後に国家試験を受けてということになります。
これはかなりの道のりとは聞いてましたが、やっぱり大変ですね。で今度は教える、今は教える側の方に立っていらっしゃる、はい、ということなんですね。
はい、
うん、そうです。実際に何を教えていらっしゃるんですか。
今はですね、もちろん実技ですね、盲学校、どの盲学校もそうだと思うんですが、臨床室という、まあ、外来の患者さんを受ける施設がございまして、そこで実際外部から来られた患者さんにマッサージ施術をする、その指導をしたりとかですね、あとは人間やっぱ病気になりますので、まあ、いろんな病気のことについて原因であったり、どのように治療するかというような勉強も、現在は教えています。
なるほど。今ご紹介している福井県、県立の盲学校ですが、福井にはこの1校しか盲学校はないというふうにお伺いしましたが。
はい、福井には、福井県立盲学校1校のみです。大阪はね、2校確か南と北というのがあると思うんですけども、
ありますね、
ほとんどの実は都道府県は1校のみ
なんですね、
盲学校。
はい、歴史は長い学校なんですか。
ですね、今年で創立112周年、
1913
年の、はい、創立ですので112年目を迎えております。
これはかなりの歴史を持ってる学校ですね。
はい、
生徒さんってどれぐらいいらっしゃるんですか。
あ、はい、私この教員になりまして今15、6年ぐらい経つんですけれども、入学した教員になった頃は、生徒30名ぐらいいたんですよ、
うん、
で実は今年初めてですね、生徒が10名を切りまして、現在、幼稚部から医療科まで全員合わせて9名になっております。
そんな少ない。
9名ですか。
そうなんです。盲学校の生徒数が全国的に今減ってきてはいるんですが、
はい、
一桁の学校っていうのもやはりありまして、福井もちょっとその仲間入りをしてしまいました。
ああ、そうなんで、これ減ってる原因っていうのはどこにあるんですか。
いろんなことが言われてますけれども、もちろんね、生まれつきこう視覚に障害を持つ子が減ってきた、例えば未熟児網膜症とか、未熟児で生まれてきた子どもなんかは、昔は視覚障害になることが多かったんですが、医学の進歩でそれが助かるようになってきたとかですね、あと、いわゆる居住地学校ですね、地元の学校でそういったちょっとぐらい見えにくい子でも、まあ、受け入れが可能になる、
これ
インクルーシブ教育って言うんですけれども、
はいはい、
そういったような取り組みが進んできたりとかですね、うん、いろんな原因が考えられていますが、
うん、
あと、まあ、もちろん少子化もあります
ね。そうですよね、
はい、はい、まあ、そういったことが原因なのかなっていうふうに思われていますが。
なるほどね。さあもう一つ、歯舞台ネットと、いよいよ歯舞台持ちのとこ行くんで、持ちとは関係ないんですけども
はい、はい、
この歯舞台ネットという活動もなさっていらっしゃるということですが、さあこれ一体どういう活動をなさっている団体なんですか。
はい、そうですね、じゃあちょっとハブタイネットについてご説明させてもらいます。
はい、お願いします。
はい、ハブタイネットは福井県視覚障害者支援ネットワークとして、平成28年、2016年1月に設立をいたしました。
はい、
これは日本眼科医会が 推進しますスマートサイトの福井県版という位置づけです。でこのスマートサイトというのがですね、なかなか聞きなじみない言葉かもしれませんが、
わからないですね、スマートサイト、
これは、見え方に困難のある方が日常生活で困っていることや必要な情報にアクセスできるように団塊さんとかですね、あるいは福祉や教育の支援機関が連携して情報提供を行うための、ネットワークであったり、あるいはそれを周知するためのリーフレット、これ自体を、指す言葉です。
なるほど。
大阪にも大阪アイネットというスマートサイトが、あるんですけれども、ご存知ですかね。
大阪アイネットですか。
アイネット、はあ、はい、日本ライトハウスさんかな、事務局は確か。
なるほど。そういうサイトが、いわゆる情報サイトがあるわけですね。
そうですね、そのネットワークのことを、スマートサイトというふうに呼んでいます。
なるほど。
でこのハビタイネットはですね、当時本校の校長でした五十嵐陽子先生が、福井県内の視覚障害に関係する7つの施設あったんですけれども、この施設に声かけをして設立をされました。で、事務局をですね、福井県立盲学校に置いているんですが、その事務局長として私は務めさせていただいております。
なるほど、そういうことですか。
でこのスマートサイトの、事務局が盲学校にあるっていうのは、ちょっと全国的にもかなり珍しいんじゃないのかなっていうふうに思っています。
なるほどね。これ具体的にはどんな支援、どんなことをやっていらっしゃるわけですか。
そうですね、主な業務といたしましては、見えない見えにくいことで起こるお困りごとへの相談対応を行っています。
はい。
で、相談っていうのは見えない見えにくいご本人からはもちろんですけれども、そのご家族、あるいは福祉関係者、かかりつけの病院、あるいはご本人が勤務されている職場など、本当にさまざまな方からのご相談をいただいています。でその相談対応以外にもですね、専門家による講演会や、視覚支援機器展示会を開催したり、あるいは視覚障害理解啓発のための、出前授業を行ったりもしています。
なるほど。意外と幅広くいろんなことをやっていらっしゃる、ね、ということですが、それを、窓口対応もやっていらっしゃるということは、その支援に回っている方もこの、ハブタイネットに入っている方もたくさんいらっしゃるというふうに考えたらいいんですか。
そうですね、ハブタイネットに関わる、7つの施設、先ほどあるというふうに、
おっしゃってましたね、
けれども、その人たちがですね、知恵を出し合って年に大体4回くらいですね、事例検討会というものを行っております。で窓口は盲学校で、まず私どもが相談を受けするんですけれども、その相談の対応についてですね、その施設の代表者が集まりまして、その対応が良かったのかとかですね、あるいはもっとフォローアップこのようにしたらいいのかなというようなことを検討する時間を設けまして、これは私にとっても、その参加している皆さんにとっても大変勉強になる勉強会、年に4回やらせてもらっています。
どんな話し合いがそこで行われるんですか。
そうですね、例えばやはり見え方でお困りの方からのご相談が多いんですけれども、その方へ行った対応をご説明させていただきまして、その対応が、本当にそれで良かったのかとかですね、あるいはもっと、もっとこんなことができるかもしれないねとかですね、あるいは電話である程度ディクテーションさせてもらうんですけれども、その聞き取った内容がもうちょっとこういったことも聞いておくと良かったねとかっていうようなことを専門家の方からアドバイスをいただきまして、それ以降のですね、相談対応に生かさせていただいております。
なるほど、窓口対応の、研究とか勉強をそこでいろいろやっていらっしゃるという、こういう形になるわけですね。
そうですね、あと情報共有という意味もありますので、またそういった方がいらっしゃった場合には、眼科医さんなんかも入っていただいておりますので、また診察受けられた場合にはぜひとも対応よろしくお願いしますというつなぎの役割なんかも果たしていると思います。
でもそう考えたらね、西村さん、すごく、なんですか、心強い団体やなっていう感じがしませんか。
します。だってみんな悩んでるのって十人十色でいろいろでしょ、でもそれに対して例えばライトハウス相談するとか、いやそれやったらもっぺん眼科行ってね、きちっと先生に相談されたらどうですかとかね、いやそこをつないでもらえるっていうのがね、なんかいいなっていうかありがたいなって思うんです。
いわゆるその7つの団体施設、機関が集まっているということで、その横のつながりができているので、窓口で、ちょっと相談ごとしてもすっと違うところに、本当に必要なところに、たどり着けると、そんな感じですよね、岡島さん。
そうですよね、スマートサイトっていうのはいろんな形があると思うんですけれども、福井県のハブタイネットにおきましては、とりあえず ずワンストップにしようと、うん、でこの電話番号に相談をしてもらったらとりあえず何かこうアドバイスがもらえるようにということで、やはり見えなくなってきた方、見えにくくなってきた方っていうのは情報を集めるということは大変難しい方が多いと思うんです、
まさにそうですね。
でそんな方がご自身で調べてですね、いろんなところに電話をするよりもまずは一箇所に電話をかけていただいて、でそこからじゃあ必要な支援はこれなので、改めてこちらの方からご紹介しますであったりとか、そういったような形でですね、なるべくご相談いただいた方の負担にならないように、工夫をしているつもりです。
なるほど。これは福井県の方だけの情報になるわけですか？
基本的にはですね、福井県内の方から、福井県にお住まいの方から の、うん、相談が多いんですけれども、先ほどもちょっと申し上げましたかね、かかりつけのお医者さんなんかが県外にある場合には実はそちらの方からご相談をいただいたりとかですね、はあはあ、地元にこういったサービスを提供するところはないかとかですね、そういったように県外の方からもある一定数のご相談はいただいています。
なるほどね。こうして、はい、幅広く対応なさっていらっしゃるということですが、なんかイベントなんかもやっていらっしゃるというふうにお伺いしました。
そうですね、うん、イベントも、させてもらっています。
どんなイベントですか？
はい、イベントとしてはですね、例えば先ほどもちょっと申し上げたかもしれないんですが、視覚障害者啓発のためのイベントといたしましては、実はコロナ禍でしばらくお休みをしていたんですけれども、去年からまた再開をしています。で大阪はですね、先ほどの日本ライトハウスさんとか大きい施設がいっぱいありますけれども、福井県ではなかなか拡大読書機のような視覚支援機器を日常的に試すことができる場所が少ないんですよね。
あ、なるほどね。
そこで業者さんにお願いをして、最新のその視覚支援機器を体験できるような、そういった場所を提供しています。
なるほどね。
で、やはりなかなか普段見ることができませんので、来場された方々からも大変毎回お喜びの声をいただいています。
大阪だったらライトハウスに行ったらね、ある程度のものは実際に体験できたりしますが、なるほど、そういうのがやっぱり必要なわけですよね。
そうですね、やはり実際に触ってで試すという場が必要ですよね。
この場合は本当に西村さん、触らないと、はい、なかなか体験しないと視覚障害者の方は分からないっていう器具が多いんですよね。
そうなので、またそれも、ここ見え方が違うから、その辺の調整もあったりとかしますので、やっぱり実際触って使ってっていうところがやっぱり主になるかな。
なるほど。なんか来月もイベントあるというふうにお伺いしたんですが。
ありがとうございます。そうなんです、実は次の日曜日になるんですけれども、8月3日ですね。8月3日の日曜日です、
はい。
8月3日にですね、見えない見えにくい人の暮らしを知る日2025ですね、イベントを開催します。
何し
よう
なんですか、
入場料。そうですね、入場料無料で事前申し込みも不要なんですけれども、これはですね、映画ライフイズクライミングの上映会、あと盲導犬体験会や先ほど申し上げた視覚支援機器展示会、そしてハプタイネットでは実は設立以来ずっとお世話になっております石川県にお住まいの看護師さんで視覚障害者の iPad 活用支援をしていらっしゃる橋本さんによります iPad ミニ相談会なんかも開催します。
はあ、映画の上映があるわけですか？
そうなんです。
この
ライフイズクライミングという映画ですね、
はい。このライフイズクライミングといいますと、実はこの番組でもちょっとご紹介したことがあるんですよ。視覚障害者でもあります、はい、モンキーマジックの小林さんという方にお話をお伺いしまして、なんかものすごい険しい山登ってなんかロッククライミングもね、視覚障害者でありながらされるという、もうびっくりするような話を聞いたんですが、
はい、そうなんです。私もこの映画を見たときに、まさか本当にあんな山に登るのかって感動しました。
ですよね、はい。なんか小林さんとなんかちょっとつながりがあるというふうにお伺いしたんですが。
そうなんです、実は私、小林幸一郎さんですよね、古くからの友人で、私がこの理療科の教員免許を取得するために盲学校卒業した後2年間東京で暮らしていました。大体20年ほど前になりますかね、はい、その時に知り合いました。で、 知り合ったきっかけなんですけれども、確か東京女子大学に小田光一先生という先生がいらっしゃって、その先生がロービジョン研究会という研究会を開いていらっしゃったんです。で、そこの場所に小林さんもいらっしゃって、私も参加させていただきまして、はあ、そこでお会いしたのが多分初めてだったのかなというふうに思います。
小林さんの印象はいかがですか？
本当になんていうんですかね、考え方であるとか、うん、生き方であるとか、一言のこう言葉に重みがあってですね、すごい人だなっていうふうに感じました。で、実は私その研究会でクライミング体験の合宿にも誘ってもらったんですけれども、初めてクライミングそこで参加をさせていただきました。で、生まれて初めてのクライミングがですね、海岸沿いにある壁を登ることだったんですけれども、登ったっていうよりも実は、一応その登るように頑張ったという記憶はあるんですけれども、はい、本当に足が宙に浮いたなぐらいで終わったような記憶があります。でもそれを小林さんは本当にスイスイと上まで登っていかれましたので、改めてすごい人だなっていうふうに感じました。
それはもうね、初心者はそんなんなかなかできませんからね、
はい、
そうですか、わかりました。じゃあ先ほどお話ありました8月3日日曜日ですが、見えない見に、見えにくい人の暮らしを知る日2025イベントがその福井県、福井市で行われるということですが、もうちょっと詳しく会場はどちらですか？
会場はですね、福井駅西口から、大体歩いて10分ちょっとくらいになるでしょうかね、にあります、福井県国際交流会館という会館です。ちょうど西口のバスロータリーからバスも出ていますので、そこからバスに乗ってきていただいても構いません。
恐竜がある方ですよね。
よくご存知です。そうです、福井ラプトルとかですね、福井チタン
みたいな恐竜の像が、恐竜の像があるんですよ。何体も
叫んでますので、
何体もあるんですよ、はい、
たまにお父さんに連れられた子供が泣き叫んでますね、怖いよ。
いや、それがリアルにできてるんですよ、ここは。はい、そうなんです。そこから歩いて12分ぐらいということで、バスでも利用は可能だということですね。これ申し込みはどうすればよろしいでしょうか？
はい、当日会場にお越しいただければ結構です。申し込みや、はい、費用は一切かかりませんので。
なるほど、
ぜひお越しください。
はい、詳しくはホームページ、これハブタエネットでホームページ出てきますか？検索で、
はい、ハブタエネットでホームページ出てきます。ハブタエは羽に2つの二重の二重、二重ですね、はい、ハブタエネット、ネットはひらがなです。これで検索していただきましたら出てくると思います、はい、インスタグラムもありますので、はい、そちらも検索してぜひとも最新情報を、ご確認いただけたらというふうに思います。
今度8月3日日曜日です。福井県国際交流会館というところで行われるイベントがあるということです。福井でお聞きの方ぜひ行っていただきたいと思いますし、もし大阪から関西から行かれるという、京都滋賀からやったら割とちょっと行ったら福井に行けますんでね、
訪ねてみては。当日実はお祭りもやってますので、福井フェニックス祭りという祭りもやってますので、
そうなんですね、
祭りも見ながらぜひとも、はい、美味しいものもありますので、はい、ぜひお越しください。
わかりました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします。福井県立盲学校の教員で、そしてハブタイネット事務局長でいらっしゃいます岡島義則さんにお話を伺いしました。はい、まあね、こうして福井でも本当に頑張っていらっしゃいますからね、はい、お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としはるでした。今日は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの雨に風 さと心ざしを果たしていつの日にか帰らん山は
日本の良いものをもっと手軽に日々の暮らしで、そんな思いで生まれたのが神速通販風と雪。神の速さと書いて神速です。風と雪は日本全国から良質な商品だけを厳選、本当に良いものをお求めやすい価格でお届けします。午後3時までのご注文なら当日発送、スピードと安心の通販サービスを実現します。そんな私たちが大切にしている思いやおすすめの商品たちがぎゅっと一冊に詰まったのが風と雪解放誌です。このラジオをお聞きの皆様に風と雪解放誌の最新号を無料でプレゼント、送料も無料。お申し込みは今すぐフリーダイヤル 0120-077777 0の後に7が5つ、 0120-077777 風と雪解放誌受付専用ダイヤル0の後に7が5つまで、お電話お待ちしています。